ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第46回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうあっという間にもう明日からはゴールデンウィークということで、
ほう、早いな。
皆さん計画がいろいろあるんじゃないかなと思いますけれども、
もう新年度始まって1ヶ月経った
ということですよ ね、 ね、
そうなんです
よね。はい、うん、ゴールデンウィークの予定はさておき、では早速本題に入りたいと思います。
早速本題に、はい、はい、行きましょう。
はい、はい、今回はですね、勉強の仕方について、
はい、勉強の仕方、はい、シリーズの続きですね。
はい、今回は何でしょう、ズバリ。
今回はですね、インプットとアウトプットの連携、
はい、
インプットとアウトプットの連携。インプットってどんなことだと思います？
インプットは、
うん、勉強で言うと
覚える、
うん、覚える、はいはい、いいですね。
まあ計算式とかですね、
うん、
暗記するとか、
うん、
まあ、入力、
うん、
読むとか、うん、っていうことかなと思うんですが。
いいですね、読む、読書もそうですよね。
あ、読書もインプットでいいんですね、
うん、読む、
あ、そっか、
うん、はい、読むことによって知識が入るし、作者の考えてることも入ってきますもんね、うんうんうん、
はい、
インプットですよ、インプット、自分のこう脳の中に情報が入ってくる、知識が入ってくる、
知識が入
ってくるですよね。勉強の場でいうアウトプットって何だと思いますか？
なのでこの場合は、まあ、書くとか、
はい、
あとは広い意味で言ってしまえば人に教える。
お、それもアウトプットですね。いいですね。
ですかね、
うん、
はい、あとは問題集で自分でできるか、うん、覚えていられるかを確認したりすることもアウトプットになるんですかね、
うん、いいですね。そうですね、自分が覚えたかどうか、覚えていたかどうか、まあ、確認する、テストをする、うん、はい、これアウトプットですよね、はいはい、いいじゃないですか、ほぼそれでいいですよ、
はい、これも連携っていうのが、うん、
連携だからね、こう連なる、関連性を持たせるっていうことですね、
はい、それはちょっとよく分かるんですか。
これまずアウトプットの方なんですが、人の脳ってこうある事柄を使えば使うほど脳が覚えていく、定着していくっていう習性を持ってるらしいんですよね、
はい、
まあ、言葉なんかそうじゃないですか。赤ちゃんが日本語に触れ、自分でああだかうーだかいろいろ言っていくうちにだんだん言葉ができてきて、はい、数使っていくうちにそれがね、自分の中に備わっていく、
う
ん、
そうですね、
アウトプットの連続で習得できてると思うんですよね、
はいはい、
家族で飛び交う言葉なんかもそうだと思うんですよね、
はい、
うん、その家族特有のなんか言い回しとか表現、
そうです、ね、
家族がいっぱい言ってることによって、ね、子供とか赤ちゃんがインプットをもうされてさせられてるわけ
で、そういうことですよね、
自動的に、
はいはい、
で言葉を出すようになるんだけども、はい、やっぱり家族の中で飛び交ってる言葉を使うようになるんですよね。
そうですね、
でそれを 数多く出していくようになってくるので、もうそれが自分の癖とか口癖、はいはい、特徴っていうか、そんな風になってくるんですよね、
うんうん、
要はインプットしたものをアウトプット、アウトプット、アウトプットさせていくと、もう自分のものになってしまうってこと、
うんうん、
この脳の特性を考えた上で勉強していきたい、
はい、
うん、でね、違った方向から話をすると、多くの子たちがインプットはするけれどもアウトプットしない勉強、覚える覚える覚える、よし、もうテスト大丈夫、インプットだけで終わってしまうとか、
はい、
あとはインプットもままならない状態でいきなりアウトプットの勉強する子たちもいるんですよね。
わかります。
わかります。
わかります。それ、なんか
覚えがあるんですか？
わかります。はい、
うん、
これテストしてしまおうみたいな。
そうそう、は
い、
それは無理ですよね。知識がないですから。
はい。
インプットがあって初めてアウトプットが成り立つわけですよね。
はい。はい、
これをちゃんと理解してほしい。当たり前のことなんですが、うん、意外と子供たちこれができていない
、はい、
ですよね、
はい、
テスト勉強、中学生がこれで、まあ、ゴールデンウィークが明けて早いところだともう5月には中間テストみたいになったりするわけですが、これテスト勉強するわけですよね、
はい、
学校で習ったことどれだけ覚えてるのかな、身についてるのかなっていうのを 確認するテストになるんですが、普段の学校授業を受けている。で、それが先生からこう教えてもらうこと、聞こえてくることが黒板に書いてもらえたことね、文字、ああいったものが全部インプット、インプットになってると思うんですよね。
はい、
ね。で、そのままテストに挑んでも当然無理、テストには、点数には反映されにくいわけであって、やっぱりアウトプットする必要がありますよね。
はい、
自分がどれだけ覚えてるのかなっていうのをまずはまとめてみるとか。
まとめてみる、
うん、それが最初に奈々さんがおっしゃった書くっていうことですよね。はい、まとめる、それをまあ自分で書き出してみる、うん、どんなふうに自分がどこまで覚えてるのかなってことです、ね、それ大事ですよね、はい、そうすると普段の授業はインプット、自分のノートまとめがアウトプット、これが連携することによってこう自分の中に定着、脳の中に定着していくんですね、うん、でアウトプットって数多い方が定着していくの で、はい、でノートまとめしたらその後は覚えてるかどうかをテストすると、
あ
こういうことをしていくと、よりこう脳の中にしっかり残っていくっていうことなんですよね、
はい、自分の経験から話すと、
うん、
こう学校で習ったことを、はい、今日ノートまとめようって言って、そうやってまとめにかかろうとした時に、
はい、
何も覚えてなかったみたいな
それってインプットがなってないですか、
ま、あれなんだっけなっていうので、
うん、
やっぱりアウトプットしようとした時に、
はい、
インプットがあんまりできてないことを感じることがある、
うんうんうん、
その場合はやっぱりもう一回インプットに戻る勉強をしてからもう一回まとめるっていうのがいいですか。
そうですね、はい、うん、はい、今ねいい質問ですよね。インプットが足りないって思ったらばやっぱりインプット入った方がいい、インプットから入った方がいいですよね。ね、もう一度教科書を読むとか、
うんうん、
友達に聞いてみるとか、うんね、先生に聞きに行くとか、うん、ありだと思うんです。でインプットをし、でそれからアウトプット。上級者になってくると、まあ、特に成績の多い子たちなんか出てきますが、アウトプットから入る子ってもいるんですよ、う
ん、います。
いきなりアウトプット、
はい、
で何が分かってないのかっていうのをはっきりさせてからインプットしていく、そういう子もいましたね、過去。まるみたいなね。面白いなと思いました、
はい、
うん。で、それもありだと思います。
はい、
まあ、どっちかというと、くろうと向けですけどね。
そうですね。う
ん、大事なことは、インプットとアウトプット、うん、連携をさせるってことなんです、
はい。
偏ってはいけない、
はい、
うん。連携。
それは同じ量っていうふうに捉えていいですか？
いや、違いますね。
違うんですか？
僕はね、アウトプットの方を増やすべきだ
と思います。あ、そっか。そうすれば定着するから。
うん、そうなんです。さあ、まあ、これ聞いてくださってる方、大人の方が大半だと思うんですけども、お子さんの勉強をね、こう見る機会があったらば、アウトプット、それからインプット、何がこの子にはインプットになっているのか、で、どれがアウトプットになっているのかっていうのをちょっと確認をしてもらって、
はい、
で、アウトプットの分量を増やすみたいな感じでね、接してもらえるといいんじゃないかな。時々ね、こうクイズ形式で、
はいはい、
今日学校で習ったこと何みたいな感じでこう質問、はい、クイズって質問ですよね、はい、尋ねてみてこうお子さんに答えさせる、これもアウトプットですよ ね、
そうですね、
今日学校でやったことを出させる、習ったことを出させる、うん、これも重要だと思います、
はい、
うん、
もうそれはその時に自分の頭で考えて言葉で伝えるっていうだけでも十分ですよね、
うん、そうですよね、
書き出すってわけではなくても、
そうですよね、
はい、
はい、長時間中学生がねこうテスト勉強ということで長時間勉強するときにもインプットの時間とアウトプットの時間、両方こう組みながら進めていくと定着しやすいですよね、
はい、両方組みながら、
はいはい、
もうそれってこうインプットした後にすぐテストすれば覚えてるじゃないですか、
うん、
で今のお話だとインプットアウトプットを繰り返して定着させていくっていうと、
うん、
もうさっき覚えたことだからすぐ分かって、
うん
ね、答えられると思うんですよ、
うん、
そのやり方でいいってことですか。それ
なのでこれもね、うん、またポイントがあって、
はい、
記憶の忘却曲線って有名な話あるじゃないですか、
はい、
で時間が経てば経つほどどんどん記憶したものがこう、脳から消え去っていくって、
そうですよね、
はい、どんどん消えていくので、そうならないために時々思い返してあげる、
うん、
時々またインプットしてあげるっていうのが必要なんですよね。なので時間を空けて、インプットっていう作業を入れていくことがいいんですよね。うん、はい、
はい、
1日後3日後1週間後、
はい、
3回やるともうほぼ定着するって、うん、普通の人なのかね、
はい、
定着するって言われてますので、
はい、
いいんじゃないかな、
はい、 覚えることって結構たくさんあるので、うん、できる限り効率的な勉強ってしたいと思うんですよね、
うん、そうですね、はい、次回はですねその記憶、うん、暗記の仕方覚え方についてもうちょっとこうテクニカルなことをお話しようかなと思いますので。
わかりました。
次回も楽しみです。
はい、わかりました。今日はインプットとアウトプットの連携についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますのでこちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。